りください。あなた方は私を何者だというのか、イエス様が弟子たちに尋ねました。あなた方は私を何者だというのか、弟子たちは人々はこう言ってますよということは結構簡単に言うわけですよね、ヨハネだ、エレミアだ、エリアだ、預言者の一人だ。人々がイエス様のことをどう言っているのかということは、まあ、最初人々が何て言ってるのかって聞かれたときに答える。弟子たちは次々とイエス様の評判について、まあ、言うわけですね。だけどイエス様はこの時にその人々が一体自分のことを何と言っているのか、その評判を別に知りたかったわけじゃないわけですね。むしろ大切なことは、それではあなた方は私を何者だというのか、他ならないキリストに従い弟子であるあなたたちは私を何者だというのか。弟子たちはこう一瞬緊張したと思うんですよね。あの人はこう言ってますよ、あの人はこう言ってました、なんか大酒飲みだって言ってる人もいましたよとかね、徴税人と罪人の仲間だって言ってる人もいます。人が何て言ってるのかっていうのもペラペラペラペラ答えることができたかもしれない。でもあなたは私を何と呼ぶか、あなた方は私を何と言いますか、その問いの前に一瞬たじろいだかもしれませんね。なかなか簡単に答えられない問いかと思います。弟子を代表するようにしてペテロが答えました。あなたはメシア、生ける神の子です。あなたはキリストだ、あなたはキリストだ、生ける神の子です。この信仰の告白、これがマタイの福音書の一つのピークだとも言われています。福音書っていうのはこのことを告げるためにここまで書かれてきた。イエス様というのは一体何者であるのか、そのことを告げるために編まれた。だから一つのこう書物の一つの山をですね、迎えるような場面ですね。だからこの信仰告白をしたペテロは最大の賛辞をイエス様から送られるわけです。シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ、あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだ、私も言っておく、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる、黄泉の力もこれに対抗することはできない、私はあなたに天の国の鍵を授ける、あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる、あなたが地上で解くことは天上でも解かれる、天の国の鍵が授けられる。この解く、つなぐっていうのは、まあ、罪の許しであったりですね、まあ、そういうことも意味するわけですけども、そういうある種権威がですね、授けられる、まあ、そういう、こう場面なわけですね。教会を建てる、カトリック教会ではこの岩っていうのが、まあ、ペテロ、ケファっていうことを意味するっていうことで、まあ、そのペテロの上にこの教会が建てられるって理解して、初代教皇がだからペテロっていうふうにされるわけですね。で今の、フランシスコ法王っていうのは266代目のその教皇で、そこからずっとこう天の国の鍵が授けられてるって、そういうふうにこう一つの信仰の形として理解しているわけです。まあ、それに対してプロテスタント教会っていうのは、そのペテロ個人っていうよりはむしろこのペテロが成した信仰の告白、あなたはメシア、生きる神の子です、この告白の上にこう教会が立つ、そういうふうにこう考えています。あなたはメシア、生きる神の子です。ペテロはまあ正しくこう答えたわけですね。あなたはキリストだ、生ける神の子です。だけども大事なことは、このペテロ、あなたはもう正解が言えた、ゴールにたどり着きました、もう救われました、 天国行きが確定しました、まあ、そういうことを意味するのではないっていうことですね。むしろあなたはメシア、生きる神の子ですってイエス様のことを告白したところから、実は私たちはその信仰の旅路をどう歩んでいくのかっていうことが始まるっていうことだと思います。だから信仰を告白するっていうことは決してゴールではない、そこから始まっていく事柄だっていうふうに、言えると思うんですね。あなたはメシア、生きる神の子です。そこからどうキリストに従っていくのか、生きる神の子です、そのことをあなたが生きていく上でどういう意味を持つのか、そのことが問われていくっていうことだと思いました。ペテロは確かにこの時素晴らしい告白をするわけですね。だけど彼はこのあと繰り返し失敗もするわけですね。この直後、込み出しで見るとイエス死と復活を予告するっていう記事がですね、21節から出てくるんですけども、ここでイエス様はご自分が初めて、エルサレムに行ってこう十字架につけられる、そういう道をたどるんだということを明かされるわけですね。その時にペテロはそんなことがあっちゃいけませんってイエス様を諌めるわけですね。いやいやいやいや、そんなことあっちゃいけませんよ先生、そんなんじゃ困りますよ。だからペテロは、あなたはキリストだ、生ける神の子だ、イエス様そういう方ですって言ったけども、どういうメシアであるのか、そのメシアはいかなるメシアであるのかっていうことまではそんなにまだ分かってなかったわけですね。だペテロはペテロでイエス様に期待したわけでしょ。あのローマ皇帝に代わるような王様になってほしい、そういう力を持ったメシアであってほしい。だからイエス様がこれからエルサレムに行ってその権力者たちに十字架につけられてしまうということを語ったときに、そんなことがあってはなりません。でそのペテロに対してイエス様は、サタン引き下がれ、あなたは私の邪魔をするもの、神のことを思わず人間のことを思っているというふうに叱責されるわけです。あなたはペテロって言われた直後にサタン引き下がれって言われてしまう。でもこれがペテロのありのままの理解だったんですよね。だから必ずしも彼は全てを分かって正しく告白したってわけじゃない。だけどそのペテロは告白をイエス様は喜んでくださったっていう場面ですね。ペテロは自分が告白したこのあなたはメシア、生ける神の子ですっていうことを体験的に一つ一つの出来事を通して生涯かけてその意味を学んでいったんだと思います。だから今日の信仰告白のところでイエス様がペテロ、お前は幸いだって言った後に、人間ではなく天の父がそれを言わせたって。だから本当の意味でペテロが自分で分かってなんか告白したってより、お前幸いだって、その告白を得させてくれたのは神様なんだよ、そのことを忘れるなっていうふうにペテロに語りかけたと思うんですね。私たちのこの信仰の告白っていうのはいつも途上なわけですね。途上にあり続けるっていうことです。もちろんあなたはメシア、生ける神の子ですっていうその信仰告白であったり、今日の礼拝でも告白しますけど使徒信条だったり、また教会が大事にしているニケア信条であったり、そういう基本的な信条の言葉っていうのは変わらないんですよね。これから何か変わるってことはない、凝縮されたある意味では普遍的な信仰の告白です。だけどもそれをどういうふうに理解してどのように自分たちのものにしていくのか、その告白にどうやって生きていくのかっていう意味では常にこう暫定的なものであるっていうふうに言えると思うんですね。その告白の言葉をどういうふうに私たちがこの時に表現していくのか、そういう意味ではだからこう開かれている告白だっていうふうに言えると思うんですね。でこれはとっても大事なことだと思います。先週礼拝の後に食事をしている席で、 何人かの方と一緒に話をしていました。たまたまこう洗礼の話になったんですね。まだその話している中には洗礼をお受けになってないメンバーもいて、洗礼どうですかみたいな話になったんですね。その方はいやいや、あと10年ぐらいして受けれればいいかなっていうふうにおっしゃってました。多分今の自分の理解、自分ではまだまだそんな洗礼を受けるところに到達していない、10年経つうちになんかそういう自分が理解が深まったらいいなっていう、まあ、謙遜な思いで言われたんだと思います。まあ、そういう方は皆さんの中でもいっぱいいたと思うんですね。いやまだ自分の中とてもとても洗礼なんて受けるに、だけどもその話の中で私は言いましたね。多分それだったら10年後も洗礼を受けれないと思いますよ。10年経って何かが分かって私たちは自分で洗礼を受けるんじゃない、まさに天の父が幸いだって言われた出来事に私たちをまた預かるわけですね。そして何か洗礼というものは私たちが分かった、もちろんそういう場面はありますけど、全部が分かって理解して、それなら洗礼受けましょうって受けるものじゃないんですね。むしろそれはゴールではなくて始まりなわけです。あなたはメシア、あなたはキリストです、生ける神の子です、そう告白して私たちは洗礼を受けるわけです。でもその洗礼を受けた後もよくわからなくなってしまったり、全然理解が違ってたり、失敗してしまったり、でそういう中で自分が受けた洗礼の意味であったり、キリストと者として生きていくってのはどういうことなのかということを繰り返し繰り返し学ぶんだと思うんですね。だから大事なことは、あなたはキリストです、そう信じられるならば、信じるならばその洗礼に一歩踏み出すということが大事ですよ、まあ、そんな話をですねしました。賛美歌の448番、お招きに応えましたっていうふうに、時々賛美歌で歌いますけども、この3番の歌詞に、主のもとに集うたびにイエスを主と告白する、その意味をさらに深く学ばせてください、主よってそう歌う場面があります。イエスを主と告白する、その意味を深く学ばせてください。だからイエスを主と告白するってことは、何か一回信じたらおしまいとか、それで何かこうゴールに到達するってことではないんですね。イエス様が主である、イエスはキリストである、その意味を深く学ぶということは私たちが生涯かけてこうしていくこと、イエスを主っていうことは私たちが生きる現場でどういう意味があるのか。4番は、世に生きるその現場で右左決めるときに御心にかなう道を選ばせてください主よって、そういうふうにそれぞれが生きる現場の中で、あなたが主ですって告白することはどういう選択をすることなのか、そういうことがこう信仰生活の具体的な一場面一場面で問われてくる。だから正しい答えをできました、それでおしまいっていうふうにはならないっていうことです。信仰の告白っていうのは常に新しくされていく、新しい理解に深められていく、このことはとても大事なことで、まあ、私たちのこのカンバーランド長老教会の信仰告白っていうのがありますね。皆さん手に持っておられると思いますけど、これ1984年に告白された信仰告白です。でこのカンバーランド長老教会の信仰告白の前のバージョンっていうのは1883年に告白されています。その前にはウェストミンスターの信仰告白を中心にしながらその信仰告白が作られているわけですけども、カンバーランド長老教会、長老教会の中で珍しいのはこの信仰告白っていうのを新しくしていってるんですね。その時々その時代の中でずっとやっていく。改革長老派教会っていうのは今でもウェストミンスター信仰告白っていうのを大事にするわけですね。それはとっても大事なんだけども、でももう17世紀の告白です。でもカンバーランド長老教会はその時代の中で、その時代の中で聖書は一体私たちにどう告白をするように促しているのか、 そういう、こう精神の中で自分たちの言葉を新しくしていってる、まあ、そういう、こう信仰告白理解っていうのがあるんですね。これはとっても大事なことです。なぜならイエスは生きておられるから、神様は生きておられて私たちに語り続けてくださってるから、そうであるならば私たちはその言葉を新しく聞き取らなければいけない、そうであるならば私たちが告白する言葉も新しくされていくべきだ、そういうことが私たちの教会の根底的なところに、まあ、あるわけですね。今の時代、今の言葉、今の状況に神は新しく生きて語ってくださるはずだ。そうであるならば私たちの応答する言葉も私たちの生き方もその態度もその時々によって変えられるものだ。だからイエスは主である、あなたはメシア、生きる神の子です。その言葉は普遍的な言葉かもしれない、だけどもそれは何か決まりきっていて、もう最後の答えというわけではなくて、まさに本当にそこが出発点になる。イエス様が主人である、主であり、イエス様の心にかなう自分になっていく、イエス様が主であるという御心にかなう世界を作っていく、そういう始まりの点、だから信仰告白というのはスタートの点だということです。決して完成するものではない、もちろんそこに目指していくものなんだけど、そこを目指しつつそこから始めていくっていう、ちょっとややこしい言い方になってしまうかもしれません。イエス様が主である、そういうことがあるからこそ私たちはその主であるってところから始めていく、スタートしていく、生き始めていく、生き直していく、それがクリスチャンにとって大事なことです。そこの問いがなくなってしまったら私たちの信仰っていうのはある意味では死んだものになってしまう、生きたものにならない。常に主、あなたが主であるということは私にとってどういう問いなのか、クラシック音楽もね、なんか楽譜はもう決まってるでしょ、あんまり変わんない名作の楽譜を勝手に変えちゃ困るわけですよね。だけどその楽譜に従って表現していく、その音だったり世界観というのは随分こういろんな人によって違いますね。そういうように聖書を読みながら私たちがイエスは主である、それをどう今表現するのか、演奏するのか、そういうことがやっぱり問われるんだと思います。でこのイエス様の、そして問いですね、人々は何と言ってるか、あなたたちは何て言うか、この Q&A というか問答がなされたのが13節を見ると、フィリポカイサリア地方に行ったときということが分かります。なんかこれはただこう場所が記されているようにも思いますけど、ルカなんかはこのことを場所を省くんですよね。イエス様が祈っておられるときっていうふうに書きます。マタイはこれをフィリポカイサリアの出来事だとちゃんとその地名を場所を言うんですね。でこのフィリポカイサリアっていう場所、この地はですね、まあ後ろに6番に地図がありますので見てくださればと思いますけど、イエス様のガリラよりも北の方にあるイスラエルの本当に辺境の地、外れのところなんですね。でも今でも非常に自然豊かで、別荘地みたいなそういうような感じで使われているそうなんですけど、当時このフィリポカイサリアっていうのは、まあ、ヘロデ大王、イエス様がお生まれになった時の、まあ、王様ですね、2歳以下の男の子をこう虐殺するようなものすごい力を持ってたあのヘロデ王様、それの息子のヘロデ・フィリポっていう人がこの町をこう大きくしました。で当時のローマ皇帝であるカイサリア、カイサルに敬意を表してこの町の名前をカイザリアプラス自分の名前をつけてフィリポ・カイザリア、カイサリアという道はちょっと海岸線の町にもあるんで、それと混同しないようにフィリポ・カイザリア、そういうふうにつけたんですね。だから自分の名前とローマ皇帝の名前をこう付け合わせて、町の名前そのものが言ってみればちょっとローマへの忠誠を誓うような、まあ、そういうニュアンスを持っている町なんです。まさに当時神の子と言われた皇帝の名前がついている町なんですね。で実際古くからはここはバール信仰がすごく盛んな町で、パン神であったり多くの神々の神殿があったそうです。 場所的にもエルサレムから最も遠く離れたところ、異教の神々が熱心に礼拝されている、そしてローマに忠誠を誓うようなものが支配している町、その中であなた方は私を何者と呼ぶのか、何者と言うのか、この問いはですね、何かこう意味が深いくあるんじゃないかなって、今日私読みながら思わされたんです。あ、単なる場所の問題じゃないんだ、まさにそういう異教世界、この世の権力を握っている者たちが自分の名前を町の名前にできるような力を持っている、そういう世界のただ中にあって、あなたたちは私を何者と告白するか、そういう問いだったんじゃないかなって思います。で、私たちもまたこのフィリポ・カイサリアのようなこう世界、私たちは国立って町ですけど、私たちもまたこうフィリポ・カイサリア、そういうその言葉に象徴されるような世界にやっぱり生きている者たちではないでしょうか、ね、だからトランプ・安倍っていう今で言うとちょっとグロテスクですよね。そういう世界、町、世界の権力者たちの名前がもう世界を支配しているような、全ての手腕を握っているような、経済であったり、バール信仰というのは豊かさですから、お金の神様でしょ、力であったりお金であったり、そういうものが世界を牛耳っているように思えるその地方の中で、あなた方は私を何者だというのか、私を何者と理解するか、そういう問いは大事な問いのように思えてなりません。しばらく前に、牧師会の学びで、バルメン宣言について学びをしました。バルメン宣言って聞いたことあるでしょうか、ね、ドイツの福音主義教会が1934年に出した信仰宣言、信仰告白の文章です。正式な名称は、ドイツ福音主義教会の今日の状況に対する神学的宣言って、ちょっと長ったらしい言葉です。ドイツの教会の今日の状況に対する神学的な宣言、今日的な信仰の告白、そういう文章、非常に短い文章なんですけど、たった6条、6つのテーゼからなる文章を1934年に発表しました。その発表、考えられた場所がバルメンだったので、バルメン宣言というふうにこう言われるんですけど、その第1のテーゼ、第1条というのはこういうふうに書かれます。聖書において我々に明かしせられているイエス・キリストは、我々が聞くべき、また我々が生と死において信頼し服従すべき神の唯一の御言葉であるという言葉です。とてもシンプルですよね。イエス様こそ神の唯一の御言葉です。私たちはそれに聞きます、それ以外に服従しませんっていうことがシンプルに書かれているんです。当たり前じゃないか、別な真新しいことは何も書かれてないですね。イエス様が私たちの主ですということが書いてある。で、それを20世紀最大の神学者といわれるカール・バルトがその叩き台を書いてるんですね。これでもその当時の名だたる神学者たちが集まって作った文章、その6つの言葉っていうのは、まあ、非常にシンプルなんです。イエス様が唯一の主です、私たちはその方以外に聞き従いませんっていう信仰告白なんです。真新しいものは何もない、ペテロの信仰告白にもつながるようなことなんです。だけどそのシンプル極まりない告白の意味は、当時1934年っていう時点においてはヒトラーに私たちは従わないっていう具体的な行動、具体的な生き方に結びついていったわけですね。ドイツ教会闘争っていうのがあります。教会を挙げてそのナチスドイツのあり方に抵抗する。1933年にヒトラーは全権掌握するわけですね。その翌年の告白なんです。 で、その抵抗した教会を告白教会って呼びますね、私たちは。その告白教会の土台をまさに岩のように支えたのがこのバルメン宣言なんですね。この信仰告白がその告白教会の基礎を固めていった。前にも少し紹介しましたけども、この嵐の中の教会っていうのはまさにその1933年が中心となった、その告白教会の小さな山の上の教会をまあ物語っている小説ですよね。聖書会なんかでも読みましたし、まだお読みになってない方はぜひ読んでいただきたいと思いますけど、その中で前も一回紹介しましたけど、イースターの礼拝の説教が、まあ、小説の中で語られているんですね。その中で若い牧師が教会の小さな教会の、しかも多分小説の設定だと年配の、だからずっと長年イエス様は主だなんていうのは当たり前だ、もうちっちゃな時からドイツの教会ですから、もうそんなことはもう問うまでもない、もう当たり前のこととして育ってきた年配の教会の皆さんに向かって牧師が言うわけですね。私は皆さんにお尋ねしたい、墓の近くに立っておられる老人方、性の充実感を覚えておられる男女の方々、また私の教育を受けて今日献身令を受ける諸君、皆さんは本当に生きていましたもキリストを求めているのですか、それともキリストはあなた方にとって死せる方なのですか。皆さんはキリストをただ死せるもの、忘れ去られたもの、墓に葬られた墓に葬られたきりでもはや生きてはいないものとして過去に求めるだけなのですか。それともキリストは復活の主としてあなた方の性に力を振るい、あなた方の意思を支配し、あなた方の決心を導き、また毎日の小さい決断にまで働きかけてきていますか。キリストっていう方があなたにとってどういう存在であるのかということをもう一度イースター の説教の中で問い直していくこうメッセージがあります。もっと続くわけですけども、あなた方にとってキリストを主と告白するということは今どういう意味を持っているのか、そのことをこの1933年のその当時のドイツの状況の中で牧師は問うたわけです。あなたはメシア、生ける神の子です。まさに天から与えられているような信仰告白、言い表すその意味が今日の状況で一体何を私たちは意味するか、そのことは本当に私たちの問いだし、私たち一人一人が考えなければいけない問いだと思う。何か私が答えを出すとかいうことではなくて、私も考えなければいけないし、皆さんもキリスト者として今生きるものとして考える時だと思うんですね。それがどういう生き方として表現されていくのかな、いうことです。先週一つのニュースを聞いてとても心が痛みました。皆さんの中でもニュースを見て、ご存知の方もいると思いますけれども、沖縄の辺野古でひき逃げ事件があったということを聞きましたか。80代の女性と60代の男性が、まあ、大きな怪我を負ったと。ニュースでは個人名は出ていませんけれども、83歳の女性は私も説教でよく触れますけれども、沖縄の平治先生のお連れ合いです。平越美姉妹、が引き殺されそうになった。今朝のなんかネットでなんか若い男女が逮捕されたっていうふうなニュースがありましたけども、越美さんの話ではもう明らかにこう狙われているような恐怖があったっていうふうには、そういう言葉を私の手元にはこう情報として入ってきました。それが故意であったのか過失であったのか、それははっきりしたことはちょっと申し上げられ、ま、申し言うことはできませんけども、でもいずれにせよ辺野古に新しい基地が建設されるっていうことに対して、まあ毎朝ですよ、彼女は静かな老後を返してほしいって、なんかこう少し笑いながら本当にこんなことなんかしたくないって、でももう することが自分のやっぱり信仰の形だって。1時間半毎朝 かけて4時に家を出て、4時前に家を出て、もう5時から座り込んでる、その早朝6時前ぐらいのところに車が突っ込んできたっていう、まあ、そういう出来事が先週ありましたけども、その平悦美さんの座るっていう、そこに座るっていう、非暴力的にそこにいるっていうこと、それは彼女にとっては沖縄で生き続けてきて主を告白する一つのあり方なんですよね。主を告白するっていうことは、彼女にとってはそこに座り続けるっていうことに行動として出ているわけです。それが一つの今日的な信仰告白のあり方なんですよね。私たちは一人一人がどういうふうな生き方、主を告白する意味を学ばせてください。その学んだ者たちが生きる現場で、私たちが右左を決めるときにどういう決断をしたったらいいのか、どういう歩みをしていったらいいのか、主を教えてくださいって、そう祈るときが今私たち本当に求められているんではないでしょうか。私たちが本当にイエス様を主だって告白してますよ。今日もこれから信仰信条を持って告白します。誰もイエス様は主じゃありませんなんて言わないでしょ、ね、イエスキリストは主です、アーメンですよ。ここにいる者たちすべてがアーメンって答える。だから礼拝に来ているわけでしょ。でもそれは何を私たちの生き方として表現してされていくのか、それは本当私自身の信仰のあり方も含めて、ああ問われることだな。しかもそれを本当に今祈らなきゃいけない時代にあるってことを思わされます。もちろん正しい教理とか正しい信仰のあり方っていうのを知るということはとても大事なことです。だけどそれが私たちの生生きるということにどう結びついていくか、このことを抜きに私たちは信仰というものは語れない。だから私たちは信仰生活なわけですよね。その信仰をどう生活していくかということを本当に考えさせられると思います。まあ、そういう意味で私たち その信仰の告白、またその告白の上に立つ教会っていうのは、どこまでも途上の教会であり続けるんだと思います。自分たちの告白を見れば、自分たちのその歩みを見れば、本当に賭けも多いし、弱さもあるし、勇気もないし、そういう者たちであります。でも今日のこの聖書の箇所を読みながらですね、イエス様がそのペテロの告白、ペテロだって全然分かってなかった、失敗もした、最後は逃げてしまった、そういうような告白にもかかわらず、イエス様はそこに私の教会を建てるっておっしゃってくださったんです。これは私にとってはすごい慰めです。今回読みながら、イエス様が私の教会を建てるって言ってくださった。ペテロの信仰告白はそんな岩みたいな告白じゃなかったんですよ。だけどその告白をイエス様は良しとしてくださった。幸いだった。私たちの信仰の告白だって結構あやふやだし、間違っちゃうことあるし、これが正しいなんて言いながら間違うことはいっぱいあります。歴史の教会を見ればそこに大きな過ちだと犯している、失敗もしている。だけどイエス・キリストはそこに私の教会を建ててくださる。だから私たちはもう一度ここから、あなたはキリストです、生ける神の子ですっていう、その告白をどう生きていったらいいか、神様教えてくださいって祈ることができるんだと思うんです。ここからもう一回私たちは新しく始めることができるっていうことを幸いなこととしたいと思うんです。建道53年っていうこの地に立って、この地に教会が建って、ここに街道が建てられて53年です。その53年の歩みだって必ずしも全てを神の御心にかなう通りに教会が生き続けられているかって、決してそんなことはありません。私たちの教会も弱さがあり、賭けがあり、過ちがあり、また失敗もあります。だけど私たちがあなたは主ですって真摯に告白し生きようとするところに、イエスご自身が教会を建ててくださるって、そのことを信じて私たちはまた祈り、真摯に誠実に祈りながら砕かれて教会を建て上げていく技へ使わされていきたいと思います。そこにこの闇の中に一条の光を差し込めるような そういう証しをすることができたら本当に幸いだなというふうに思います。一言お祈りいたします。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。主イエスキリストの皆を褒めたたえます。私たちは弱く、また欠けがあり、また私たちの告白も時々に怪しいものになってしまうものでありますけれども、神様どうぞ憐れんでください。黄泉の力、死の力に飲み込まれてしまいそうになる、そのような経験を私たちはしますけれども、しかしなおあなたの教会がこの地上に立て続けられていくことを私たちが信じ歩むことができますように力を与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。